で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第5章、娼婦たちと野郎ども、マレーハント2。彼の言っていることは正論だった。もちろん日本の企業にも様々な言い分はあるだろう。だが日本人にとってのなのになぜが、マレーシア人にとってはだからこそになるという彼の指摘には説得力があった。そのような微妙な感情的なズレが時として思いがけない大爆発を引き起こす元になるのだろう。彼の言っていることは正論だった。しかし、そうは思うのだが、何か引っかかるものがある。違和感、というよりもう少し強い感情だ。言葉にすれば、お前がそんなことを言えた義理かよ、という思いだったろうか。筋違いの言い分ということは自分でも分かっていたが、次第に我慢ができなくなってきた。確かに君の言う通りかもしれない。日本の企業は様々にマレーシアから搾取しているかもしれない。日本人はマレーシア人を搾取している。当然だから私もだ。しかし君がそんなことを平然と言えるのが私には奇妙に思える。女の稼ぎをかすめて生きている君がだ。もし日本企業に勤めている労働者にそうなじられたら黙ってうなだれるばかりだが、君に、誰かのセリフではないが、それを言ったらおしまいよとは思ったが、私は熱くなり、そう言おうと言葉を探した。ところがどうしても搾取という英語が思い出せず、必死になってああとかうーとかうなっていると、マリジョーの紐が真顔で心配してくれた。気分でも悪いのか。私は体中から力が抜け、どうでもいいや、という気になってしまった。そして思った。私が彼に筋違いな憤りを覚えたのも、結局どうでもいいやという気になったのも、私が彼を友人とみなし始めたからではないだろうか、と。マリジョーの紐ばかりでなく、他の若い衆も、みんな気のいい連中だった。女たちも一緒に、全員で香港製の恋愛喜劇を見に行っての帰り道。中国語もわからず、マレーシア語の字幕も読めなかった私が、 勝手に理解したストーリーをみんなに披露し、大笑いされた瞬間、もしかしたら、自分は数年遅れで、青春とやらの渦中に放り込まれたのかもしれないな、という不思議な思いに捉えられた。いつまでこの宿にいることになるのか、自分でもよくわからなかった。マネージャーはあれ以来、別に働かないかとは言わなかったが、誘いに乗って、ここにしばらくいるのも悪くないような気がしてきた。ところがある日の午後、蘭城に部屋に押しかけられて気分が変わった。彼女は入ってくるなり、あんた東京だったわね、と言った。うなずくと、友達を紹介してくれないかという。どうして？日本でメイキャップの勉強をしたいの。彼女によれば、日本へ行く費用は、友人に借りてどうにか作ることはできるが、日本での生活費までは用意できない。しかし東京に行けば、バーやクラブなどの働き口には困らないらしいから、なんとかなるはずだ。という。彼女たちにとって、日本はそのような一種の夢の土地になっているようだった。きっと日本人の客から、銀座のホステスの日当は何万だ、などという話を吹き込まれているのだろう。そんなにうまくいくかな？私が水を差すと、彼女は憤然として言った。行くわよ。バーだって四つも紹介されているし。だったらいいじゃないか。だからね、もしも何か起きた時のために紹介しておいてほしいのよ。いや、その何かは必ず起きる。異国から見ず知らずの女が訪ねてきて頼られたら、誰だって困るだろう。私がいない間に、友人を面倒なことに巻き込むわけにはいかない。悪いが紹介できない。私のアドレスならいくらでも書くけれど、私がそう言うと、蘭城は膨れっ面になっていった。あんたいつ日本に帰るの？そう聞かれて、私は思わず考え込んでしまった。デリーからロンドンまで乗り合いバスに乗って行こうというのに、まだその出発点にも達せず、マレー半島の真ん中でうろうろしている。実際、いつになったら日本に帰れるのか、考えると、呆然としてしまう。そう。半年後くらいにはなんとか。いや、それもデリーにどのくらいでつけるかだが。 私がつぶやいていると、いい加減にあしらわれたと誤解した蘭城は、腹を立てて部屋から出て行ってしまった。一人になって、ぼんやり机に向かっているうちに、次第に不安になってきた。俺は、いつになったらロンドンにたどり着くことができるのだろう。ここは信じられないくらい面白い宿だが、一ヶ月も二ヶ月もいるようなところではない。とにかくシンガポールだ。シンガポールに着くまでは、インドにすら入ることができない。やはり前に進もう。私は無理にでも、自分にそう思わせることにして、翌朝、宿を出ることにした。列車の時間に合わせて、朝早くに宿を立った。昨夜は忙しかったらしく、紐の若い衆が女たちの部屋に入れたのは明け方のようだった。マリジョーとその紐の二人には声をかけていきたかったが、部屋の前まで行ってやめた。寝ていたからではなく、起きていたからだ。ようやく二人きりになれたものを邪魔するのも悪いような気がした。私は口の中で、じゃあな、と小さくつぶやくだけで、その前を離れた。ペナンからバターワースへ向かうフェリーは、早朝だというのにかなりの人が乗っていた。甲板から覗き込むと、船影の切れ目のところから、水面高く魚が飛び跳ねている。クラゲがゆらゆら泳いでいるのも見える。そうしているうちにも、朝日がゆっくり昇ってくる。8時半にバターワースから列車に乗った。クアラルンプールまで約9時間。その汽車の旅は、単調でことさら長く感じられた。窓の外に目をやると、ゴムの大プランテーションが続き、鈴だろうか、茶色い地肌をむき出しにしての露天掘りの風景が見える。マレーシアにも水田はあり、田植えをしている。横で刈り入れもしている。あとは森だ。家はポツンポツンとしかないが、その前には必ず子供が立っていて、列車に向かって手を振ってくる。昔、高校の英語の時間に、副読本として、ウィリアム・サロイアンの人間喜劇を読まされたことがある。カリフォルニアの田舎町を舞台にしたその小説は、ユリシーズという名の小さな坊やが、踏切を通過する貨物列車に手を振る、というところから始まるのだ。坊やは機関士たちに手を振るが、誰も答えてくれようとはしない。ところが、最後尾の貨車に、黒人が一人乗っていて歌を歌っている。 その黒人にも手を振ると、思いがけないことに手を振り返してくれる。そして大きな声で言うのだ。オイラはこれから故郷に帰るところなんだよ。坊やは彼が見えなくなるまで手を振る。そこへ線路を伝って、背中に重い荷物を背負った老人が通りかかる。坊やはこの老人にも手を振る。しかし、幼児に優しく答えるにはあまりにも疲れすぎていたその老人は、そのまま歩み去っていってしまう。坊やはわけのわからない感情に突き動かされて、母がいるはずの家に向かって走り出す。本来この人間喜劇は、ユリシーズの兄のホーマーが主役なのだが、このファーストシーンの鮮やかさからか、私は読み進みながら、ついもっとユリシーズが出てこないものか、と思ってしまったものだった。マレーシアのユリシーズたちも、列車に向かって無心に手を振っていた。私はその姿を見つけると、必ず手を振って答えることにしていた。彼らは、汽車の中の私に気がつくと、パッと表情を輝かせ、見えなくなるまで手を振り続けていた。単調な汽車の旅の中で、その時だけは、気持ちが温かくなった。
たけしからメッセージだ。今から帰ります。かっこ汗。今日は朝から忙しくてバタバタ。かっこ汗。午後は打ち合わせ遅れかけて汗。猛ダッシュしました。汗汗。とりあえず急いで汗。家に帰ります。汗汗汗。汗かいてんな
ー。その汗、エアリズムで快適に。ライフとウェア、ユニクロ。
昨年、セールスマンの死の斬新な演出で、日本の演劇ファンをうならせたショーン・ホームズが、豪華俳優陣、日本クリエイターと作る、2023年版、桜の園。パルコ劇場開場50周年記念シリーズ、桜の園。出演、原田美恵子、八島のりと、孫波、安藤玉恵、川島海香、松尾隆、村井邦夫他。TBS ラジオ公演で8月7日から29日までパルコ劇場で上演。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、はとバス